さんこんにちは。ホープチャペル牧師のしずめです。今日は黙示録の3章、そこから守ることと題しましてメッセージをお話しさせていただきたいと思います。本日2月11日なんですが、信仰の自由を守る日という記念の日になってますね。え、守るということ今日のお題は守ることというですね、題にさせていただきました。今日の本当に、黙示録の箇所はですね、神様に属する人々、私たちの将来の取り扱いと励ましを語られている箇所です。
ヨハネの黙示録3章7節から13節。あなたは忍耐についての私の言葉を守ったので、地上に住む者たちを試みるために全世界に来ようとしている試練の時には、私もあなたを守る。私はすぐに来る。あなたは自分の冠を誰にも奪われないように持っているものをしっかり保ちなさい。私は勝利を得るものを私の神の神殿の柱とする。彼はもはや決して外に出ていくことはない。私は彼の上に私の神の港、私の神の都、すなわち私の神の元を出て天から下ってくる新しいエルサレムの名と私の新しい名とを書き記す。耳のある者は御霊が諸教会に告げることを聞きなさい。
神様は神の言葉を守る一人一人の方に祝福をここで語られています。この祝福は守るということ、その言葉が鍵になっているんですね。確か3箇所ぐらい出てきているはずですね。ではこの守るということは、どういうことなんでしょうか。言葉に習う、従うということであることは間違いないと思うんですけど、この守るという言葉、言語ではですね、テレオという言葉が使われております。まあガードする、そういうガードですね。キープというのもガードするということ。そしてそのテレオの語源なんですけど、それはですね、テオレオというまた語源、まあ似たようなテレオとテオレオなんですけど、言語、その語源っていうのはテオレオという言葉が使われているんですね。これは目撃者、証人、観察するものというになるというですね、それが語源になってます。その言葉を目撃する人、証言する人という言葉ですね。神の言葉の証人になる、その意味が守る。守るという意味は神の言葉の証人、目撃者になりますということが、守るということなんですね。ガードするということ、そこからちょっと、派生した意味になりますけど、そういう言葉が、守るということ、聖書ではそのテレオという言葉が使われています。さて、ちょっと派生したこというような意味になるかもしれませんけど、でも神様がじゃあ私たちにどうなってもらいたいか、ただ見るものになってもらいたいのか、目撃者だけになってもらいたいかっていうと、実はそうではない。さらに言ってしまえば、実践者になってもらいたい。見たもの、その本当にそこで見たもの、証言するものが実践者になること、そのことを神様は私たちに願っていらっしゃるんじゃないでしょうか。その実践者になるというそのこと自体が、ここでは冠ということ、そのことがこの聖書の箇所に書かれていること、そしてそれを守り続けなさい、今度は現在進行形の言葉が語られています。続けていきなさいということをここで語られているんですね。 神の実践者というそのタイトルを保ち続けてほしいということを神様は私たちに語られています。当然その言葉を知るということが第一大切なことなのかもしれません。聖書に交わり、聖書の言葉を私たちが本当にまずは知識として私たちが、私たちの生活の中に、私たちの頭の中に、心の中に刻んでいくことがすごく大切なんではないかなというふうに確かに思います。でも神様は私たちに聖書をたくさん読んでほしい、そこだけでは、神様のお気持ちはそれだけではないんですね。私たちが天国に帰っていかれた時に神様から問われることがあると思います。それは当然神様の言葉をどれだけ読んだかたくさん読んでますということを、そのまま直接聞かれるということはないかもしれないですね。そこがまずは基本ですからでも神様が言われるのは、私の御言葉をどれだけ実践したか、私の言葉をどれだけ、私の言葉にどれだけ従ったかということではないでしょうか。それが守るということなんだと思います。愛という素晴らしい言葉があります。与えるという素晴らしい言葉があります。捧げるという素晴らしい言葉があります。でも神様は私たちにしていただきたいのは、愛という実践、与えるという実践、捧げるという実践を神様は私たちに願っているのではないか。そして神はこの黙示録の3章の中に書いてあるように、この言葉のこの3章の中には、そのことをする人、それを守り続ける人、そのことを実践し続ける人のことを勝利者と言われています。とはいうものの、なかなか実践するということは大変かもしれないですね。以前も私お話しさせていただいたかもしれないです。でも実践するということ、大きなことをなすということ、そこだけに皆さんの考えを持っていかないでください。小さな一つ一つでもいい、そこから始めるということを、もう一度基本に戻ってやっていただきたいなということを思います。そしてきっとそのことが積み重なって、神の目から見て大きな一歩へとつながるんじゃないでしょうか。じゃあ何から始めようか。なかなかどこから始めていいかわからないという方もいらっしゃるかもしれない。でもまあそうですね、私は最近コンビニエンスストアに行って、お釣りの一部、まあお釣りたまに全部なんですけど、募金することをしてます。自分が与えるということの実践を神様させてくださいっていう行動の中で、そのことをすることがあります。まあそういうことをすることによって、まあ、そんなに大きな影響ということを別に私は意識してやってるわけではないんですけど、そのことをすることによって私の心が喜んでるのを感じます。そしてコンビニの、店員の方からありがとうございますっていう言葉をいただくことがあるんですね。僕の顔を見て、あ、この人募金するんだみたいな顔をしてですね見られることもあるんですけど、でも与える心があるんだっていうことを、その店員の方に見ていただくことも、なんか、別に人に見せるからということわけでもないんですけど、そういう人がいるっていう希望をなんか、その方にもなんか見ていただきたいなということを思ったりもします。あとはそうですね、道を譲ってあげるとか車でですね、どうぞどうぞ先に行ってくださいとか、エレベーターでご老人の方がいたら、ドアをちょっと押さえて開けててあげるとか、ドアをコンビニに入るときに誰かを先に譲るとか、どうぞ先に行ってくださいという一つ一つの小さなことを、神様は何か今やりなさいっていうふうにおっしゃってるんじゃないでしょうか。ただそれだけでいいんですかっていう ことを思われる方もいるかもしれない。でも私たちは一つ一つの積み重ねが大切なのかなというふうに思っています。神様はそのように私たちになっていただきたい。そして神様は新しいということをこの聖書の箇所の中で使われているんですね。私たちを新しいものとして取り扱ってくださるということを書かれています。いやこれから自分が変わることができるのかなということに思う方もいらっしゃるかもしれない。でも今までの自分ではなく新しいものとして神様は私たちを取り扱ってくださるということを私たちに約束してくださってるんですね。その恵みは甚だ大きいと私は思います。どうぞ皆様、守る人になってください。実践する方になってください。そして皆さん勝利者になっていただきたい。新しく作られた素晴らしい勝利者になる可能性は私たち一人一人、皆さん一人一人にあります。神様の祝福がありますように。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。